はい、では改めて皆さんこんにちは。今日初めてお会いする方もいらっしゃいますし、久しぶりの方もおられて、大変嬉しく思います。初めての方もいらっしゃるので、簡単に自己紹介を、クリス信之と言います。クリスというのは日本の名字で、広島県 の一部分に、多分しかでも和歌山県にもね、数件いらっしゃるというのを最近聞きましたけども、広島の山奥加計町というところに行くと、みんなクリスという名字の人ばっかりですね。隣も全部クリス。そういうところで、父がそこの出身で、で広島県広島市宮島が見える町で育ちました。アメリカに来たのは1990年になります。それからあっという間にもう時が経ちまして、96年にこちらのニューヨーク日本語協会が始まった時に、今住んでるニュージャージー州のプリンストンというところで、もう一つの協会に参加してたんですけども、このニューヨークにも毎週牧師先生と一緒に通って、通い始めました。それから数年後に金井由紀子という当時中学生の女の子と出会いまして、今朝ですね、田辺さんが私来る途中でスタバでコーヒー買ってたらメッセージ送ってきてですね、今日金由紀子が来るぞとびっくりして、もちろん由紀子さんが久しぶりに来られて、その日曜日に私がたまたまここに導かれたのも驚きだったんですが、昨日からずっと私日本東京に住んでる由紀子ちゃんっていう人とメールのやり取りをずっとしてたんですね。あることで、うちの教会プリンストンの教会の出身の子なんですけど、でずっとゆきこゆきこゆっこゆっこって神様にお祈りしてて、今日途中でゆっこは来るぞみたいな感じになって、これはゆっこ勢じゃなというふうに思いながら、もう私だけ の楽しみだったんでございますけれども、何の笑いも何もございません。はい、ということでこのメッセージをゆっこ様に捧げますなんて個人的に。はい、今木地さんに読んでいただいた聖書の箇所なんですけども、そうですね、教会に通ってらっしゃる方やクリスチャンの方にはこの使徒の働き9章っていうのはとても有名な箇所で、なぜ有名かというと、サウロの改心のストーリーがの箇所だからなんですね。サウロというよりもパウロと言った方が多くの人にとって馴染み深いかもしれません。聖パウロというふうに呼ばれてますけれども、キリスト教の歴史上最初の宣教師となりました。そしてこの、パウロさんが当時の、地中海沿岸の地域を何度も旅をしながらたくさんの教会を建てました。それがそのヨーロッパでキリスト教の信仰が広がっていった、最初のスタート、宣教、世界宣教の始まりということになります。本当にだから偉大な偉大な宣教師、クリスチャンの伝道者だったわけですね。でもですね、今日 のフォーカスを置きたい人物はこのパウロさん、またパウロになという名前になる前のサウロさんではありません。このサウロさんを助けた人、実はあまり知られてない、我々クリスチャンにとっても、あんまりですね、こう気にされてこなかったアナニアという人がいるんですね。そこを今木地さんに読んでいただきました。聖書の中にもこのアナニアが登場するシーンっていうのは2箇所しかありません。今日のこの箇所と、あとこの同じ使徒の働きの22章にの1節しか出てきません。なので、聖書を通してアナニアという人がどういう人物だったかっていうのを知ることはとても難しいんですけれども、でも、今日この箇所を通してアナニアという人とイエス・キリストで、このイエス・キリストはすでに天におられて、イエス・キリストの幻、またイエス・キリストの声を聞きながら会話をするわけですけれども、このアナニアとイエス様との会話を私たちは見ながら今日は学んでいきたいと思っているんです。何を特に学びたいか、そして私自身はなぜ今日皆さんと一緒にここを開いて読みたかったかと言いますと、どうしてもですね、パ パウロみたいな偉大な人が活躍すると、その人にスポットライトが向けられて、あ、パウロさんすごいなというふうになります。でも自分はパウロのようになれない、パウロのように偉大な信仰者にはなれない、あんなふうに多くの人に伝道できないっていうふうに、思うクリスチャンの人が多いかと思います。自分には関係ない世界だ。だけれども実はそのパウロの影には、よく言われますよね、偉大なことを成し遂げた人の影にはあまり目立たないけれども、本当に誠実にその人を支え続けた、影で祈り続けた、この世で誰にも知られてない人がいるんだっていうこと、キリスト教以外の世界でも言われますけれども、私たちもパウロのようになれなくても誰か他の人を祝福する人になれるかもしれない。いや、かもじゃなくて、本当に神様は全ての人にそのようになってほしいと願っているんだということを学びたいと思います。で、しかも今日私たちがここに皆さん存在しているという言い方をするととても、機械的な感じかもしれません。生きてらっしゃいます、当たり前ですけど、皆さんが今日この瞬間にここでこう呼吸ができて生きることができるのも、誰かが皆さんを支えてこられたから。それは変えることのできない事実、否定することはできないことだと思うんです。私たちは目に見えているところで、あるいは知らないところで、いつも誰かに支えられ許され祈られ、そして今日を迎えることができました。全ての人が誰かによって支えられている、誰かによって祈られてきた。この私も今、教会の牧師として歩んでますけれども、本当にかつていろいろな過去を通ってきました。本当に、お話しするのもお恥ずかしいことをいろいろやってきましたし、今でも私は弱い人間です。でも誰かが私を支えてきてくれている、許してくれた、訓練してくれた、祈ってくれている、その誰かによって今日私もここに存在することができます。なので今日は皆さんとパウロ、サウロではなくアナニアを見て、私自身についての神様のメッセージを味わいたいと思っています。3つのポイントで見たいと思います。まず1つ目に、誰か他の人を祝福する人は、それは神様に仕えるしもべのような心を持った人だっていうことです。自分が主人なんではなくて、神様を主として、そして私は神様に仕えるものですっていう心を持つ人が、他の人を祝福するんだっていうことをまず見たいと思います。この箇所ですけれども、10節で、いきなりそのイエス様がですね、幻の中でアナニアよって名前呼ばれたんですね。皆さん何回ぐらい今までの人生で幻見たり、あるいはいきなり寝てたら誰々さんね、ヒサとかね、チカコって名前呼ばれたか分かりませんけれども、私は正直ほとんどないですね、そういう体験が。牧師の方いないんですかって言われるかもしれませんけど、そういう現象的な、幻的なものはほとんどございませんけれども、聖書を読むと神様はいつでも全ての人に語りかけているっていうことを私たちは学ぶことができます。必ずしもそれは物質的な体験でなくても、神様は今も今日もこの礼拝の中で私というメッセンジャーを通して皆さんに語ってらっしゃると私は信じています。ただ語られてるって気づくかどうかは、その聞いてる側の私たちが神様に聞く耳を持ってるかどうかにかかってるんですよね。皆さん同じ音を聞いていても、その音に対して敏感にな耳を持ってないと聞こえないのと同じように、ここでアナニアは名前呼ばれたら何と言ったでしょうか。主よ、ここにおりますって答えたんですね。私はここにいます、聞いてますっていう意味です。これは旧約聖書にサムエルっていう人が出てきました。この人はやがて偉大な預言者になって、イスラエルの歴史上 歴史の中で大変大きく用いられたんですが、まだ子供だった頃にサムエルは毎晩夜サムエル、サムエルって呼ぶ神様の声を聞いたんです。でもそれが神の声だって気づかなかったんですね。それで何回も自分が当時仕えていた先生、師匠のもとに部屋に行って、先生お呼びですかっていうわけです。でその度に先生は、いやいや私は呼んでないよ、部屋に帰って眠りなさいって言われて、そういったやり取りを続けていく中で、やがて先生が気づくわけです。サムエルを呼んでるのは主である、神である。そしてサムエルに先生は教えました。サムエル、今度あなたの名前が呼ばれたらこう言いなさい。主よ、しもべは聞いています、お語りください。果たしてサムエルは3回目に呼ばれた時に、主よ、あなたのしもべは聞いてます、お語りくださいと神様に耳を傾けた。その時から彼は預言者として用いられ始めたんです。神様は神様ですから、いろんなことを通して私人間に語ることができます。この大自然を通しても、私は山に行ったり海に行って、寂しいかもしれませんけど、一人ぼっちで行くのが好きですね。一人で行ってじーっとしていたら、その自然の偉大さの中に本当に自分が小さく感じて、そこに神はおられるっていうことを感じます。これは人が作ったものじゃないっていうことは明らかです。たまたま偶然と私たちはよく言いますけれども、偶然にこの世界や私たち人間の体や心のような本当に複雑なものが生まれるのか、もし偶然の存在ならば私たちに目的はあるのか、意味はあるのか、私は考えます。神がそこにおられる。自然を通し、この聖書の言葉を通し、また人間同士、お互いを通し、教会を通して、神様は全ての人に語ってらっしゃいます。ただ神様が何を語ってるかを聞くのは、しもべ、主を語ってください、私はここにいます、あなたに仕えるしもべですという心の態度を持つ人です。私たちもその大きな出来事が起こったらじゃなくて、もう毎日の生活の中で、主よ、お語りください、今日一日私は何をしましょうか、誰に会うんでしょうか、っていうふうに主に聞く耳を持ちたいと思います。そして次のポイントに行きたいんですけども、そのためにはちょっとショッキングなことを皆さんにここでお伝えしなくてはいけません。何かというと、アナニアが主に向かって、主よ、私はここにいますって答えたら、その結果主が言われたことだったんです。11節と12節なんですね。主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っていますと。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。アナニアは自分の耳を疑ったかもしれません。そんな、まさか、主よ、何を言ってるんですか。このサウロという人はイエス・キリスト、そしてイエス・キリストを信じる弟子たちを迫害するグループのリーダーだったんです。すでにこのダマスコにという町に来るまでに、たくさんの人々の命を彼は奪っていました。そしてこのダマスコの町にもキリストの弟子たちを迫害し捕まえる、そのために来ていたんです。それは全ての人々が知っていました。弟子たちも知っていました。弟子以外の、そのキリスト者を、クリスチャンたちを嫌っている人々もみんなサウルのことを知っていました。彼は有名人でした。たくさんのお金を持ち、権力を持ち、当時のサンヘドリンという、最高議会の、メンバーでもありました。当時の最高のユダヤ人の教、ユダヤ教の教育を受けていました。この本当に恐ろしい迫害者を訪ねなさいっていうふうに主イエス様は言うわけですよね。まさかって思いますよね。もし私たちが神様の声を聞いて、聞くために主よ、お語りください、私はあなたのしもべですって言った途端、主が言われたことは何かというと、誰々さんのところに行って祝福してあげなさい、 その誰々さんとはあなたを本当に傷つけた人、あなたに悪いことをしてきた人、尊敬することなんてできない、本当にあんな人は罰を受けるべきだ、罰が当てればいいのにと思うような相手だったら、私たちはどう答えるかっていうことですよね。イエス様に耳を傾けるとか、クリスチャンとして神に従うっていうのは綺麗事では済まないと本当思います。自分にとっていいことが起こっているうちはいいんですが、やはりこれはターニングポイントですよね。自分が思ってもいなかったようなことを言われたり、もう心底憎しみしか湧かないような、いや憎しみとまではいかないけれども、あんな人関わりたくないという人を愛しなさいって言われるときに、私たちは本当に試されます。そこでアナニアは正直にこう答えたんです。13節で、主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。すでにひどいことをしてきたじゃないですか主よ。そして私たちを、弟子たちを捕まえる権限を祭司長、つまり当時のユダヤ教のソサエティ、社会の一番上に立っている人たちから直接権利を与えられた、任されている、そういう人が来たのです。彼は主に訴えたわけですね。ちょっとここで皆さんと考えたいんです。アナニアの心の中に何が起こっていたのか。本当に苦しみもがいていたんではないかと思うんですね。自分のために命を捨ててくださったイエス様、そして今イエス様は蘇って生きてらっしゃって私に語っておられるけれども、自分は納得がいかない。しかもアナニアがここで言っていること、主に反発していることは間違ってたことでしょうか。いや、間違ってないんですよね。彼が言ったことは全部事実です。サウロについての情報は、これは全て正しいことでした。ではアナニアの心が間違っていたんでしょうか。いえ、彼は主を愛し、仲間の弟子たちを愛していた、そして彼らを守りたかった。だからここで必死になって主に反発しているんです。心も、そして実際話している内容も正しいけれども、主イエス様が言っていることと噛み合わないっていうことが起こるときに、どれだけ彼が葛藤したかということを私自身は想像しています。ただアナニアがここでやっていることは、ただ正直にイエス様に自分の本音を打ち明けているだけに過ぎないんです。私は自分自身のことを重ねて、ここでこの箇所を考えていました。それはしばしば私たちは、特にクリスチャンとか信仰者と言われる人たちは、表面的に聞き分けの良い子供になってはないだろうかってことなんです。どういうことかというと、表面的には神様に従っているように見せかけて、実は心の底では嘘をついていたり、人を愛せないまま、いや愛さなくて当然だと言い続け、そして主が言ってらっしゃることを完全に信じることはできない、どこかで斜めから見ている、そんなこと言ってもね無理なんですよって、表面的に聞き分けの良い子供、その姿を続けたら、私たちと神様の関係はいつの間にか冷たいものになっていき、クリスチャンという肩書きは持ち続けるかもしれませんが、本当にそこにまっすぐな、クリアな神様との交わりは生まれてこないだなと思います。どうせこの人は言っても仕方がないから無理です、この人には本気で向かい合う価値はない、そのように私たちが誰かのことを思い、本当に愛が冷めて、相手を見下した、人を諦めた、そんな態度がそこにあるんではないでしょうか。そして今アナニアの姿にもう一度目を向けますけれども、このアナニアの中には主に対してそういう心の態度は一切ありません。私はここにいますとしもべの姿を取りながらも 納得がいかないことに関してはとことん向き合っています。なぜそんなことができるのか、怖くなかったんでしょうか。彼は、彼の中には神様への愛と真実があったので恐れはありませんでした。アナニアは本気で主と格闘する人でした。これが二つ目のポイント、やっと出ましたけども、主と本気で格闘するっていうことが私たちのそのクリスチャンとしての人生にも必要とされます。ごまかしとかふりとかじゃない。神様はそんなことしても喜ばれませんからね。どっちにしたって心の中をご存知ですから、もう本気でぶつかっていっていい、できないことはできませんって言っても、それで私たちを諦めない主がそこにおられます。だから私たちももしアナニアのように本当にオープンに正直になることができたらどんなに素晴らしいでしょうか。さて、アナニアが主にこう反発をしました。その反発に対する主の答えはどういう言葉だったでしょうか。15節、これが今日の、あのメッセージのタイトルになってますけど、しかし主は言われた、行きなさいですね。あっさりしてるんですよね、神様ってね。あんだけアナニアは必死で真剣に心を注ぎ出したのに、主は行きなさい。でもこれはまさに私たちの神様が創造主であって権威者であるっていうことの表れではないでしょうか。主はアナニアに対して、アナニアよ、あなたがサウロのことをどう感じようとも私は彼を愛している、私が主である、私が示すことを行いなさい、というリーダーとしての権威者としての言葉です。そしてまさにこの主の言葉のように、人間の思いと主の思いが本当に天と地のようにかけ離れている時こそ、私たちの主、神様が本当にどういう方であるのかを知ることができる時です。主はアナニアのような方ではない。アナニアのようにどんなに一生懸命自分の仲間たちや主を愛したとしても、このサウロだけは許せませんというような、そういう主ではないんです。私たちの主は敵をも愛し、いえ、イエス様はご自分を十字架にかけた者たちのためにも十字架の上で祈ってくださった、そのような救い主です。今まさにこの主イエス様の愛がアナニアを通してサウロに注がれようとしていました。主はアナニアに言われました。あの人を、サウロを、私は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器としたんだ。これは主イエス様に逆らってきた人々のところにサウロを使わすという意味です。実はサウロ自身がイエス・キリストに逆らってきた人です。サウロはイエス・キリストと弟子たちを迫害してきたものです。しかし今や、今度はサウロがイエスの名を述べ伝える器として新しい使命を主から授かろうとしていました。そして次にこう言われました。私はサウロが私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを彼に示すつもりです。16節ですね。それまでサウロは主の名を信じる者たちを苦しめていました。しかしこれからはサウロが主の名のために苦しむんだというふうに言われています。誰かのために苦しむですね。私たちは誰かの名前のために苦しむっていう経験があるでしょうか。誰かのために苦しむっていうのは、私たちがこの地上で知ることのできる愛の最大の表現だというふうに感じました。イエス・キリストはある時に弟子たちにこう言いました。愛する友のために命を捨てる、それより大きな愛はありません。愛する人のために命を捨てて苦しむ、それが最高の愛だってイエス様は言いました。そして言っただけではなくて、 それから間もなく十字架にかかられるわけです。言ったことを実現された、実践されたイエス様。でもそれで終わりではありませんでした。弟子たちはイエス様の愛を受け取ったときに、今度は私たちが主の名のために苦しむんだと言って、聖霊を受けた後で力が与えられ、そして本当に厳しい迫害の中で苦しみながら主を愛することを厭いませんでした。その結果、キリスト教が生まれ、そして世界中に福音が述べ伝えられてきました。イエス様は今やあの迫害者サウロに同じことを求めているんです。サウロ、これからはあなたは私の名のために苦しむんだ。それは私があなたを愛した証拠だ。あなたは私をこれから愛するんだって言っておられます。こういう愛とかですね、このようにして敵を許して、敵を自分自身のその名を伝える宣教師にするっていう思いは、私たち人間の中から生まれてきません。旧約聖書にはこんな言葉があります。私の思いはあなた方の思いとは異なる。天が地上から遥か遠いように、私の御心はあなた方の心とは全く違うんだ。私たち人間がどんなに理想を掲げようとも、愛とはこれだって確信を持とうとも、それは主の愛とは全くかけ離れているものです。今学んできたアナニアのような素晴らしい伝道、素晴らしい主の弟子、クリスチャンでさえ、主の前ではまだまだ変えられる必要がありました。それで、この九章全体を通して私たちは、サウロの改心を見るんですけれども、実はサウロが救われるためには、アナニアというクリスチャンの人がまず砕かれて、もっと謙遜な器にされて、そして使わされる必要があったっていうことを見るんです。さて、主が行きなさいという言葉を語ったときに、アナニアはすぐに出かけていきました。そして主が言われた通り、まっすぐという名前のついた通りにサウロに会いに行ったんです。まさに神様に続くまっすぐな道はイエス・キリストであるということを伝えるために、アナニアがこのサウロに17節のところで出会いました。もう会いたくもない、名前も聞きたくもないようなはずの最大の敵のところにアナニアは行って、最初に言った言葉は何でしょうか。兄弟サウロなんですね。もうこれ自体奇跡なんです。一体誰が自分たちの命を付け狙っていた、そしてたくさんの仲間を殺していった最大の敵を兄弟と呼ぶことができるでしょうか。つまりアナニアはすでにこの時点で彼の人間の力や良い行いや努力によってこれをしてたんではないっていうことです。すでにアナニアの中にはイエス様の愛が溢れていました。私たちも自分が愛せない人を愛するなんて、それはまあ私は無理な話です。牧師だからって言ってそれができるわけではありません。あの人愛せません、この人とあの言葉を交わせませんっていう、そういうことは私はもう数えきれないぐらいありました。だけれども主の愛が私たちをの心を覆ってくださるときに、兄弟サウロ、姉妹よ、愛する人よというふうに私たちの中から変えられていきます。そしてアナニアはサウロの上に手を置いて祈ったんですが、そのときにサウロに何が起こったでしょうか。まず18節で、直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちた。日本では目から鱗って言いますよね。あの言葉はここから生まれました。目から鱗。私は実際にこのシーンを見たことがないので、この目で見てないので何が落ちたのかわかりません。本当にそれは物だったのか、あるいはこれは何かの比喩的霊的な表現であって実際何も落ちなかったのか、それはわかりませんが、そこが大事なんじゃなくて、大切なのは目が見えるようになったということです。サウロの目は閉じていました。心の目が閉じていました。彼は目が見えるようになって、自分が今まで何をしていたかに気づきました。 自分は正しいことをしていると思ってクリスチャンたちを迫害していた。でもそれは逆に神様を悲しませていたということを知りました。イエス・キリストは神を冒涜する彼は犯罪人だと思っていました。でもイエス・キリストは自分の救い主だということを知りました。そしてキリストの弟子たちはみんな憎き敵だと思いましたが、なんとそのアナニアという人が自分のところに来てくれて手を置いて祈ってくれたんです。これが目から鱗のような体験でなくて何でしょうか。まさに目から鱗。この世では起こり得ない、人間社会では考えられない愛がサウロの中に注がれた時に彼は目が開いたんです。そして彼は立ち上がってバプテスマ、洗礼を受けました。洗礼っていうのは単なる宗教的な儀式ではありません。これは何かというと、洗礼を受けた人の心の中でイエスをキリスト、自分の救い主として信じたということがを行動で表す信仰告白です。そのものが。サウロも心の中だけで信じて洗礼を受けないという選択もしもあったかもしれません。なぜならば自分の仲間たち、かつての仲間たちですね、ユダヤ教を信じ愛しクリスチャンを迫害していた仲間たちからどう思われるか怖かった。でも彼は怖がらずにとにかくバプテスマを受けた。外側で見える自分の信仰告白をし、イエスは私の救い主だとそのように示した。それから彼はなんとダマスコの弟子たちと一緒に数日の間過ごしました。かつての敵です。捕らえるために来た人たちの中に逆に彼は新入りとして入れてもらったんですね。どんなにかサウロの心が謙遜にされないとこれはできないことだったでしょうか。これは私たちがイエス様を信じて教会の中に入っていくっていう、そういうことを意味しています。そしてもう一つ、20節で、教会に入ったらそこでぬくぬくとしていたんじゃなくって、直ちに今度は諸会堂、これはユダヤ教の会堂のことを意味しています。かつてサウロが属していたユダヤ教の会堂に出ていった自分のかつての同僚たち、一緒にクリスチャンを迫害していた仲間たちのところに出て行ってイエスは神の子だと述べ伝え始めた。もう驚きだったに違いありません。当時の社会の中でユダヤ人の仲間たちの中に、そしてクリスチャンの新しい神の家族の間に驚きが起こった。そしてその驚きこそがまさにイエス・キリストは救い主だ、本当に人を変えることができる神様だという証となって生まれ、このサウロが宣教師としてそこから使わされていくわけです。これが世界宣教の始まりです。でも今日最後に覚えたいこと、このすべての背後にアナニアという一人の地味なしかし本当に主に従った人の存在がありました。もし一人の人が主の器として使わされ、誰か他の人、もう一人の人に祝福を与えるならば、すごいことが起こるんだということを私は信じたいです。そしてその祝福された人がまた出て行って他の人を祝福する。私たちの神様はもちろん奇跡を行うことができますけれども、人の心をなんて言うんでしょうか、勝手に何かあるとき気づいたら変えられてたとかですね、クリスチャンになったとか、そういうふうに人を祝福し変える方ではありません。神様は人から人へ、人を通してまた次の人に愛と祝福をもたらしていく、そのようなお方です。で、その一人の人、使わされるべき一人の人とは誰でしょうか。それはここにいる私たちです。単に牧師とか宣教師とか神学教育を受けた人とか、人から見てなんか信仰が強そうな人とか、そういう人でだけではないし、むしろそういう人ではありません。皆さんお一人お一人、イエス・キリストと共に歩んでいる方は全ての人にしもべの耳が与えられています。主よ、語ってください。私はあなたに仕えるものです。その耳を持って主の声を聞きたいと思います。また主が言われたことが納得できないならとことん 格闘すべきです。なんかいい顔して、分かったような顔して従ってますみたいにふりをする必要はない。遅かれ早かれバレるんですから。できないことはできないって言ってもいい。でも最後に主が行きなさいとやっぱり言われるときに、私たちは行くものにされたいと思います。長くなってますけど、最後に少しだけ私自身の証をさせていただきたいと思います。私が牧師になったのは1998年でした。ですので今年でちょうど20年になります。牧師になって2年目のことですが、教会にある方が来られ、そして、まあ、小さなことが原因きっかけだったんですけれども、私はその方を通して非常に傷を受けたという経験があります。心の中に大きな傷を負いました。で、それが、まあ、最初は小さなスタートだったんですけれども、毎週日曜日に教会で会うたびに、何かしら、どうしてもこう、うまくいかない。私とその方との関係がうまくいかない中で、もちろん私は牧師ですから、クリスチャンですから、神様の愛を持って、一生懸命頑張りました。その方を愛してるっていうことを、言葉で態度で伝えようとしました。けれどもですね、やろうとすればするほど心の中が固くなっていくのを感じるわけですね。本当に心底を自分はこの人を愛してないなっていうのは私は分かっていました。愛せない。そしてそれなりの言い訳もありました。主よ、あの人があんなことをしたから、彼を変えてくださいっていうような、非常に今思えば傲慢な私の思い高ぶった祈りを私はしていました。でもそういう祈りをすると、自分の態度にもやっぱりいつの間にか現れます。その人を変えようとするような心の動き、その力が出てきて、余計緊張してしまったり、メッセージをこうやって語るときにもその人に向けて語ったりっていうことは私はしてしまっていたんです。牧師なのに情けないなと思われるかもしれませんが、本当に私はそういうものでした。そして今もなお弱さは相変わらず持っていることを私は認めます。でもですね、毎週会います、その方とは。で、一生懸命祈ってもなかなか難しい、しばらくしてついに私は最後の最後のそのところに来てですね、もう壁際に、追い込まれたような気持ちになって、ある夜、文字通り泣きながら神様に祈らなくてはいけませんでした。神様、私の中にはこの人を愛する愛はありません、私は彼を愛せませんって叫びました。まあ、家族は寝てたんで大きな声じゃなくて心の中で叫び、本当に泣いていました。するとですね、この耳ではないんですが、心の中に、やはり神様の声が聞こえるんですね。自分の納得する方向とは違うんですね、やはり神様の愛っていうのは。神様はこう言われた。私は彼を愛してるんだっていうわけですね。主よ、私は愛せません。でも主は、私は彼を愛してる。私はあなたのために十字架にかかった。彼のためにも十字架にかかった。それ以上何があるというふうに言われた気がしました。そこで私は最後に静かな心になってこう祈りました。主よ、私は愛せないので、あなたがこの方を愛してください。私は何もできないので、私はただの器だから、私を通して彼を愛してくださいとお願いしました。そして次の日曜日が来ました。彼と会いました。私はもう努力しませんでした。もう頑張ろうっていう気にもなれなかった。でも不思議なんですね、彼の姿を見た時に涙が出てきた。なんだこれはって、もう私びっくりしました。ちょっと気持ちが悪かったんですが、本当に今まで感じたことのないその人への切ない気持ちっていうんでしょうか、本当にこの人も愛されてるんだという思いが、私の理性や私の感情を超えて内側に溢れてきました。あ、主は生きておられる、イエス様は本当に生きておられるっていうことを初めてビビッドに私の中で 力を持って体験した出来事でした。その後私自身がですね、イエス様のような人間としてどんな時でも誰でも愛する人間になれたかというと、そういうわけではありません。今もなお相変わらず旅を続けていますけれども、皆さんお一人お一人それぞれに違う状況の中で、また違った方々との出会いの中で、絶対愛せない、祝福できないという人がいるかもしれません。でも主はまずあなたを愛されました。イエス様はあなたのため命を捨てられました。そして誰かのためにも生きなさいと言われたら、私たちは使わされるものになりたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、私たち一人一人を同じ愛で愛してくださっていることを感謝いたします。本当に小さく弱い器ですけれども、しかしあなたはすでにそのことをご存知で、私たちにできないことをあなたの愛でそれを可能にしてくださる方であることを感謝いたします。自分に自信があるから言うのではありません。しかしあなたが素晴らしい神様だからこそ、主をお祈りします。どうぞ私たち一人一人をあなたの愛で満たし、そして誰かを祝福するために使わせてください。この世界が本当に悲しいこと、恐ろしいことが起こり続けているこの世界において、このイエス・キリストの愛を受けた者が隣人に伝え、本当に世界があなたの栄光を見ることができますように、お一人お一人をあなたの御手に委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。